藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。4月の第2週の飲むしかないだろう、今日はおなじみ、苗町商店街の小林理事長さんにお越しいただきますので、よろしくお願いします。はい、それでは、ご紹介させていただきます。苗町商店街小林理事長です。どうも
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは、理事長もうビール開いてるの、
もうちょっとあの開けてさっきちょっと一口
じゃあお久しぶりです、はい、どうも
乾杯。
どうも、はい、うまいっすよねこれ。
あ、おいしいおいしい、ほんとに木桜のこれラッキータイガー、結構あの苦味が強いですよね、普通のビールに比べて。
すごい強いです。
それがおいしいです
ね。おいしいですね。
すっきりして、はい、
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。理事長も今日ちょっとあれですね、お顔が、いつもより白いかなと思うんですけど、昨日深かったんですか。
まあまあですね、
まあまあ
まあまあ、ちょっとあの向かい酒感じですね、このビールも。はい、
はい、実は前回あの私初めて一人喋りをやって、はいはい、その後理事長とお会いした時に、
はい、
上さん わしが聞きたいところが語られてないぞという、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう、
ね、話があったんで、はい、今日はそこをちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですが。
聞きたいですね。
高校ぐらいですか。
そうそう、だからあの高校1年から引きこもりに なられて、
うん、
なんかそのままなんか大学に行って就職してそっから中国に行くみたいな話になったんで、
一気に、ね、
その間はどうなったんやろうなと思って、は
い
は
い
は
い、そうですよね、
はい、そうそうそう。
ですからですね、まあ引きこもりっていうほどでもなかったんですけど、ああ、とにかくそのなんていうんですかね、まあ、家に一人でいて天井ばっかり眺めてたという話はしてですね、うんうんうんうん、私船橋ってとこなんですけど、
はいはい、
あの港があるんですね、
はい、
海沿いで、で倉庫がいっぱいあるんですよ、
うん、
であのいろんな船が入ってきて、うん、でそこの倉庫会社でバイトしたりしながら、
はい、
まあ、生きてたんですけど、まあ、そこで働いてるおっちゃんたちって結構いい人がいたりして、うん、あ、よくあるじゃないですか、人間味があるよね、
はいはい、
おっちゃん で、あ、こういうとこで働く人生もいいなと思ってたんですよ、バイトしながら、うんうん、で卒業するとき私習志野高校の商業科だったんですね。
高校の、
うん、普通科と商業科なんですけど、はいはい、で商業科なんでその勉強してる科目も普通科と違いますから、うん、今更その大学受験も、
うん、
できないだろうということで、
はいはい、
まあ、卒業したら、家から出てでも勝手に生きるというふうに思ってたんですよ、
うん、
でそしたら、まあ母親がお前どうするんだと、うん、ある日ですね、3年生の、あ、2年生かな、でまあ、俺はこういう性格だし世の中とちょっとあんまりマッチしてないから、
はい、
なんか卒業したらどっかで働きながら生きていくよとかいうことを言ったら、その親父がね、
うん、
うちの親父がその高校を卒業してで夜間の大学出て教員資格取ったからすごい苦労人だったんですよ。
なるほど。
でそれを見てるから、お前ぐらいはちゃんと普通にストレートに大学行ってみたいな、うんうん、
はい、
親としてそういうね、うんうん、親心ってあるじゃない。ところがその商業家だし、
はい、
いやもう無理やでと、
うん、
だからね、なんかあの評定推薦ってあるんですね、あの3点平均 3.7 以上取ってたらこっちの
大学、どこの大学にね、
うん、今なんかそういう呼び方あるよね、前期試験じゃなんかがあるんですけど、
ありますあります、
で AO 入試かなんか、うんうん、あるじゃないですか。でそれで運よく入れてですね、ああ、で大学生になった。
なるほど。
で、大学入ったんですけど大学と科目が違うんで結構面白かったんですね、哲学とか倫理学とか心理学とか、でもう経済学部なんですけど、で意外とその高校時代よりも大学の勉強の方が面白かったんですよ。でもそのでみんなサークル活動とかあるじゃないですか、
はい、
で一回そのバスケットボールかなんかのサークル入ったんですけど、知り合いがいたんで、
はい、
ダメなんですよ、あのチャラチャラした感じが。
あ、なるほど。
でまた辞めて、うん、でバイトと結局大学 だけだったのかな。でずっと1年2年生きて、その時一人暮らしてたんですけど、うん、東京の町田っていうところで、うん、で3年になると校舎が変わるんで、はい、実家に帰ってくるんですけど、まあその時もだから生きてて別に何が楽しいとかなかった。まあロックミュージックはずっと好きだったの。だからアナーキーの追っかけも、追っかけっていうか、まあライブあることに行ったり、うん、だからどっちかバイトをもうそんな燃えてたわけじゃないんで、お金がなくなると山崎パンに行くぐらいの感じだったんで、うん、時々のバイトと大学とロックミュージックぐらい。
なるほど。ちょっといいです、いいです、質問。
はい。
その高校生の時に、まあ、引きこもりと言わないぐらいの引きこもりになってて、その評定の 3. 点何ぼで大学行けるぐらいに高校、学校は行ってたわけですか、その時は。
それからですね、うん、2年からは行ってたんですよ。あ、
そうですか。
で1年の時が行かなかったし、うん、今でも覚えてるんですけど、44人クラスがいて、うん、はいはいはい、成績43番でしたから、
もう1人ムービー
そう、はい、でショックだったのが、うん、俺より絶対できないだろうと思うのが2人いたいわけですよ。ってことはその絶対俺よりできないだろうって言ってる一人には負けてたんですね。それがショックで、だからね、実はこれ実は今でも夢見るんですよ。夢の中で、はい、あもうダメだ、みんなどんどん先行ってるし勉強俺分かんないしっつって、うんうん、でさその43番取って俺の将来どうしようっていう夢を今でも見るんです。時々そんぐらいだから落ち込んでたんでしょうね。
なるほど、高1の時はね、
うん、
で高1の時はそういう状態で、高2のどういうきっかけで学校行き始めたんですか。
これがですね、うん、今でも本当感謝なんですけど、その、まあ、剣道部で入ったんですけど、うんうん、例えばその剣道部っても千葉県で一番強いとこだったから、うん、7人いても、はい、その7人とも例えば千葉市のチャンピオン、船橋のチャンピオンとか、うん、精鋭が集まってくるわけですよ、うん、それが3年いるわけで、はいはい、3年分、はいはい、だから20何人、はい、で入ったんですけど、椎間板ヘルニアやっちゃって、
うん、
それもドロップアウト の、きっかけなんですけど、
社長自身が、
はい、で剣道部も辞めて、はいはい、でそっからもう、
あ、そうかそうか、
でも高校は辞めなかったんです、うん、別にスポーツ推薦で入ったわけじゃないんで、はいはいはい、それからですね、だから家にいたり、
なるほど、
高校行かなかったり、
なんか体痛めるというのも一つ大きな ね、
きっかけであって、それで針に通いながらも、うん、はい、まあ、学校行かなかったり行ったり、うん、でテストはもう全然ケツの方だし、うん、でみんなそのスポーツで、はい、うまい子ばっかりだからみんな輝いてるわけですよ。国体行ったり、
なるほど、ね、
インターハイ行ったり、
ね、全国何位とかね、
そう、ね、自分が余計ダメな方向にこう、うん、奈落の底に落ちていくじゃないですか、うんうん、はい、そしたら2年の時に、今でもやっぱりありがたいのは、その監督から昼休みに、はい、その剣道部の藤田って体育協会室に来いって、はい、なかなか結構怖い高校なんですけど、はい、先生も生徒も怖い高校なんですけど、はい、呼ばれたら、お前マネージャーで戻ってこいって言われて、
あ、
その一言がやっぱり変えてくれたのかなと。
なるほど、やっぱりそういうきっかけあるんじゃない
ですか。あったんですよ。
なるほど、
それが、
そういう剣道部の先生が引き上げてくれたんですね。
そうなんですね、
マネージャーとしてね、
でマネージャーならお前できるだろうって。
なるほど、
まあ、確かに練習やんなきゃいいんで、はい、ただ練習中とかずっと見てるだけだから暇なんですけど、はいはいはい、で戻ったんです。
でも剣道に関わってますからね、やっぱり。
そうなんですよ、ね、はい、はい、でそれがあってですね、まあ一時その腰も良くなって、はい、ちょっと軽く復活した時もあったんですけども、うん、ちょっとやっぱりもうやめとこうって言って、うん、でその頃ちょっとロックミュージックの方が好きだったんで、はいはい、あんまりその剣道にも全然向いてなくてですね、でもそのきっかけで高校には行くようになったんですよ。
なるほど、わ、
うん、
かります。それで初めてわかりました、
ね、はい、ですけどその1年生の時は本当44人中43番みたいな成績だったんですけど、うんうんうん、まあ高校行ってるから、はい、それよりは良くなってくる
わけ。なるほどね。
で最後その評定が中央尻が合ってくるわけなんですけど、だからその運ですよね。先生に声かけてもらえなかったらなかったし、
ね、
たまたまその先生がマネージャーという、はい、本当はマネージャーなんかいない部活なんですけど。
ああ、そうですか、
だからまあその方はもう千葉県では知らない人はいないというぐらいの高校剣道界の有名な所正隆先生ということで、後々全国制覇もされるんですけど、はい、その監督のおかげですよ。
なるほど、
はい、
いい話ですね、素晴らしいこと。
いや、ありがとうございます、はい。 ということでちょっと今週の歌ということで、はいはい、藤田純でスーパーヒーロー。僕にはこれといった取り柄はないと頭をかきながら言うけれど、僕には誇れること何もないと恥ずかしいそう。酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろ。はい、それでは、後半ですけども理事長、はい、辻褄が合ってきましたか。
合ってきました。
合ってきましたか。
いや別に辻褄が合わなかったわけだけど間が抜けてたのでどうなったのかなもう心配だったんですよ。
そうなんですよ、はい、でだから本当に今考えても運だけなんですけど、で大学行くようになったんだけど実はまた大学で、うん、3,4 年になって、うん、で結局人付き合いが下手なんですよ、うん、はい、で集団行動が苦手なんですよ、はい、だからその会社に入って働くっていうのが、イメージ浮かばないわけです、サラリーマンっていうのは、うんうん、そんだったらこう現場でなんか汗を流しながら働きたいという感じだったんですけど、うん、でまた4年を迎えて、で母親が、うん、お前どうすんだと、うん、いや俺はもうまた一人で家を出て生きていくから、うん、また 逆ギレするわけですよ。お前な、お前の教育にいくらかけたと思ってんの、
うん、
そりゃそうですよね。
そうですね。
小学校の先生が、
うん、
親父だけが仕事してね、はい、って言うともうお金かかるじゃないですか、はい、それなりまあそんなね学校の先生そんなに公立高校は高くないですから、うん、分かったと。でちょうどねうちらの時って青田街っていうのがあって、はい、分かりますよね一応ね。
分かります、はい、
で解禁日っていうのがあるじゃん、うん、8月の何日以降じゃないと企業は大学4年生と面接しちゃいけないっていう時があって、
はいはいはい、
で、その時にその日に朝のニュース見てたおふくろがあれみんな大学生の子、うん、会社行ってるけどお前なんで行かないって言って、うん、いや俺はもう行ってていろいろあってで分かった明日行くからっつって、うんはい、その品川に行って、
うん、
でなんで品川行ったかっつううちの親戚のおじちゃんがソニーにいたんで、
はい、
ソニーだったらいい会社だしダメ元でも行ったっていう事実を残すにはいいなと思ってソニー行ったわけですよ、
はいはいはいはい
したらもう会社のもんで、うん、あ面接明日ですって言われて、うん、であ引き返そうと思ったけどもう東京までせっかく来てるしって、はい、新聞買って、
はい、
見たら日立製作所が、はい、昼1時から、
うん
面接だったんですよ。これ行ってパチンコやってんで行ってそしたらあの頃ってバブル絶頂なんで、はいはいはい、人が足んないんですよ、
うん、
どの会社も、うん、もう全然足んないだから受ければ受かっちゃうような時代
あらあら、
うん、でまたこれもたまたま受かっちゃったってとこですね。
いやそれはまあ何かあったんでしょうね。
いやわかんないですけどねまあそういう感じで生きてきてでも日立日立表テクテク会社入ってからもまたいろいろあるんですけどそれはまた今度のお話ということで、うんはい、ありがとうございます
理事長
お聞きいただきましてですね、
は
い、
大体繋がりましたね
大体繋がりました、
はい、ありがとうございます
ということで、ここからは、第2週のコーナーですね、
はい、
頑張れ F7
はいはいどうも
ということで、はい苗町商店街理事長小林光司さんに今日は理事長どういう商店街情報
そうですね苗町商店街この前まではかかし商店街というのを、
はいはい、
3月の21日までやらせてい
ただきましたあれよかったですよ、
はい、
可愛くて
ありがとうございます
なんかそのあそこの苗町商店街の通りも、
うん、
なんかこう人間が増えたような感じもするしお店も明るくなっていい良 か,、はい、かったですね
いいでしょ、
すごく良かった
私も本当にかかしって言うても本当に人形さんみたいで顔がね、うん、本当に表情豊かで、
はいはいはい
まあ、朗らかになるというかね、うん、心が明るくなるというか、
うん、
だからもともとあれは奥播磨かかしの里って言って、
はいはいはい、
奥播磨で限界集落で村人が減ってきてると、
うん、
それでそこの出身の方がかかしを作って村人の人口より多いかかしを作るはずですね、
はいはいはい、
本当はすごい評判になって結構観光地になって人が来てるというようなことで、うんうん、その全国 の, 町おこしなんかにも協力されててということで、うんうん、その一環で苗町商店街も借りてるんですけども、うん、非常に良かった
と思うんですね。良かったですね。大成功ですね、
うんうん、
で今回は理事長またいい企画があるみたいな、
ね、そうですね地元の丹波橋にある京都市立の呉竹総合支援学校という学校が、はい、そこは小学校から高校まで、障害を持った子どもさんたちが通っておられるんですけども、はい去年もやってるんですけども、苗町商店街のキャラクター苗町ですね、
うん、
それのタペストリー、1.5 メーター×2メーターぐらいの大きな布に、
うん、
苗町の絵を8枚描いてくれてるんですね、
はいはいはい、
去年もそれで吊るしたんですけども今年も新たに描くということで今現在4枚かな描かってるんですけども、うん、追加であと4枚、
はい
3月の24日に吊るしまして、
うん
それでも新たな苗町だけと違ってこれだけ総合支援学校のキャラクタークレタンというのも作って、
はい
それとコラボして載ってる絵なんかも描けてますね。
なるほどそうなんですね、
うん、それと同時に今社長小学生とか中学生で一番今なりたい職業って何だと思います？
会社員ですか？
会社にはそれはひねりがないですよね。
あ、YouTuber？
そう。
ああ、そうですよね。きっと。
YouTuber なんですよ。だから YouTube に何か乗るとか関わるっていうことを非常にその生徒さんたちって敏感に感じ取ってて、で今回その3月24日から、その隠れくれたけの学校がまずそのタペストリーの制作過程をですね、
うんうん、
写真に撮ってそれを スライドの動画にして5本ぐらい、
はいはいはいはい、
それとあの中1の学年が3クラスあるんですけど、うんうんうん、その3クラスそれぞれにあの悩ましい体操というのをあの動画で撮ってくれて、う
ん、
それを悩ましい商店街の YouTube にチャンネルに
上げて、はい、アップして、
アップして、だからアップしてくださいって向こうからの要請なんですね。
あ、いいですね、
はいはい、でもぜひぜひアップさせていただきましょうということで、
うんうん、
あのアップしております、
はい、いいですね、うん、だから悩ましい商店街イベント多くていいですよね。
うん、そうですよ
ね。え
それもあの本当に昔だったらあのコロナ前だったらあの、まあ、カレーイベントであるとか、うん、おこたで乾杯って言ってね、あの通りに本ごたつ並べてそこでお酒飲んだりしたんですけども、ええええ、まあ、結構お金かかるんですよね。
なるほど。
だ今回そのくれたけさんのやつは本当に何もかからないというかね、
うん、
お手伝いさせても吊るすお手伝いとか、うんうん、アップするお手伝いとか、
うんうんうん、
まあ、それだけですよね、
うん、
はい、
なるほどね。いいですね。でも子供たちも参加っていうのがいいですね。
いや、それでやっぱり自分の縁がつらやでると思ったら見に来はるんで、それでも一つ商店街の活性化にもなります
から。なりますよね、
はいはい、
だから子供からお年寄りまで。私この前あのちょっと飲もうベースボールクラブの関係で、はい、城崎温泉行ったんですけど、はい、途中であのパーキングエリア入ったんですけど、はいはい、そこにあのカカシ飾ってありましたよ。
そ、うん、うですか、
ええ、あ、これだと思って。やっぱ有名なんですね、あっちの方では。
結構有名ですね。
ね、はい、なんか表情がいいんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
で、あの皆さんその洋服屋さんとか、うん、あのカカシにこう着せてたじゃないですか。
そうです、そうです。
あれも良かったですね。さすが悩まし商店街だなと。僕まだあの実物の悩まち会ってないんで、今度お会いしたいなと思って
ます、ね、そうですね、ぜひぜひ悩まちにも会ってください、
はいはい、ということで、今週の、頑張より F7 のコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
飲むしかないだろう。あの理事長、僕から質問あるんですけど、
はいはい、
理事長は中学校とか高校時代とか大学時代どうだったんですか、は
い、中学受験したんでしてるんです私は。
あ、そうなんですか。
はいはい、中学受験して、あのいわゆるあの同志社の付属 の、はいはい、あの同志社郡高校って言って、
うん、
大阪の郡山にあるんですよ、
はい、
で、まあ、その伏見桃山からあの京阪電車で乗って毎朝通ってまして、うん、中1から。
あ、そうなんですか。
はいはい、男子校だったんですね、で私の時はあの一クラス50人ぐらい全員男ですよね。むっさ苦しいでしょう。
何クラスあったんですか。
中学は5クラス、
じゃあ250人、
はい、それで高校に行ったらもうあと3クラス増えて8クラス、
うん、
男ばっかりですよ
え、その時もう柔道はやってらっしゃったんですか。
柔道はあの中学の後半ぐらいからですね。
あ、後半からだったんですか。
はいはい、そうですね。
1年からじゃなくて。
はいはい、1年からはね、ほんまかいなって思われるかもしれませんけども、あのいわゆる ESS という、
英
語のクラブですね、それに入ってまして。
あ、ほんまですか。
ほんまですや
あ、そうですか、
はいはいはい、
英語好きだったんですか。でも
好きというか、あのそこの入った学校の先生が我々入った時にいわゆるそういう文法とか教科書を中心ではなくて、うん、実用的な英語をやりましょうということで、まあ、本当に英会話学校の授業みたいに、
うん、
その会話中心の自分たちでテキストを作って、もう本当にもうリピートアフターミーみたいなんで結構話すこととか多かったですね。
あ、そうなんですか、
はい、そういう新しいあのカリキュラムを始められまして、文化祭の時に、英語劇をやるんですよ。
は
あ、まあ、もちろんセリフ全部英語ですけども、中3の時か、学校の構造は工事で建て替えで、なんか寝屋が市民会館でその出し物の文化祭があって、普通やったらその英語劇ってそんなもうちょっとしか見に来ないんですけども、うん、全生徒が見る機会があってそれあの私裸の王様やってね
はあ、
そう、
主役で、
まあ、裸の王様ですよ。
そうですね。
それでまあそれからなんかある程度の期間はキングと呼ばれてましたけども
やっぱりそういつも中心なんですね、理事長の人生は。
違いますけども、
はあ、
まあそんなのがあってちょっと後半からはESS やりながら柔道部やってたという。
すごいですねESS と柔道部両方っていうのはあんまりいないんじゃないか、掛け持ちで。
まあそんなこともないと思いますけども、ね、
その後も理事長英語お好きだったんですか。
そうです、あの結構高校もずっとESSやってまして、文化祭の、まあ、発表の調査で、
うん、
結構二条城とかその京都に外国人観光客がいるところに、まあ、インタビュー行ったりして、その旅行のね あの外国人の方に、うん、まあ、どこから来はったんですかとか、どこ回られましたとかいうのを英語でインタビューをしに行ったりしてましたね。
あ、そうなんですか、
はいはいはい、
海外は実は
海外はね、私別にあの、まあ、いつも駅前留学で言ってるんですけども、あの結構海外旅行は、結構どうでしょうね、20カ所ぐらいは行ってますね。
結構行ってるんですね。
はいはい、はい、行ってます行ってます。
じゃあ好き、お好きなんですね。
好きですね、はい。
あ、で高校はずっと柔道。
ちょっと柔道と ESS と。
あ、ESS 高校もやってるんです
よ。やってました。
じゃあ本当好きなんだ。
はい、好きな、好きですね、はい。
大学は？
大学はだからもう結局まあそれこそそのまま同社エレベーター式で入りまして、うんうん、運動部も寛容に来るわけですよ、このごっついですから。
はいはい、もちろん。
それでどうしようかなと思って、まあそれもほんまってまた言われますけども、あのゴルフ部に入ったんですよ。
ほんまですか？
そうそうそう
ゴルフ？
そうそうそう、まあ、結構体育会のゴルフで、結構その当時はスポーツセレクションで、スポーツでいっぱい大学入ってる来てる、もうセミプロみたいなメンバーもいっぱいいまして、まあ、しかしその時に大学1年やった時に、それこそ私社長ではないんですけども、椎間板ヘルニアにな
って、あ、そうだったんですか。
なったと同時に私の父親がね、ちょっとその高校2年ぐらいからちょっと癌でぐずぐず言ってて、もう大学のその1年2年ぐらいの時にちょっともうダメやということになって、まあ、それで、私の二十歳2年の終わりぐらいにも親父亡くなったんですけどもね。
あ、そうだったんですか、
はいはい、それでもうそっから呉服屋ずっとやってるという感じですね。
なるほど、
はいはい、
謎が解けました。
何の謎ですかそれは。
ありがとうございました。歴史ありですね。
そうだから普通やったらもう親父が元気やったらどっか修行に行ってね、
はいはいはい、
社会経験積んで帰ってくるんでしょうけども、もうそれも全くなしに、まあ、他のことで商店街とかいろんなことで社会経験を積ましていただき、いただきますけども、
ちょっとまた来月、
はい、
もうちょっとみつる君に入り込みたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで今日はいろいろなお話を次長とさせていただいて楽しかったですね。また来月もうその何を話すかもう今決めててですね、次長世界が好きだということが分かったので20カ国行かれてるということが分かったんで、はい、そこをちょっと掘り下げていきたいなと思いますので、はい、
よろしくお願いします。
それではまた来週も藤田純の飲むしかないだろう、よろしくお願いします。
ありがとうございました。海に
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った方を してやり直せないし償えないと思った逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど謝るだけの